ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。さあ、今日のゲストは杉山女学園大学障害者支援サークルの皆さんですね。エールテックというね、素敵なお名前です。それでは、今日のゲストはそのエールテックの山川遥さん、はい、そして杉山女学園大学文化情報学部准教授の向井直人さん、
よろしくお願いします。
そして、杉山女学園大学名誉教授の中島豊志郎さんです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、エールテックという名前のサークルなんですが、はい、どんなサークルですか？
私たちのサークルは、ICT の機器を使って、障害者の方を支援するサークルです、
はい。
佐藤さん、先ほどお話しいただいてた佐藤さんとともに、はい、この活動をしています。
はい。ICT というともう今どきって感じがするんですけど、
そうですよね、
こう機器を使ってってことですかね。
はい。
障害者の方が、はい、手足が不自由な場合とか、視線入力という目で、パソコンの入力をするという装置があるんですけども、はい、そちらを活用しながら、障害者の方に、支援をしているという形になります。
はい。それを企業ではなく大学のサークルでっていうところがちょっとなんか意外な感じがするんですけど、どうやって佐藤さんとつながったんですか？
はい、実は私のところに去年の3月ぐらいでしたかね、Facebook で、リクエストがありまして、で私は知らない人とは、つながらないので、そういうふうに回答したんですけども、佐藤さんに、
はい、
そしたら佐藤さんが何が嫌だったかな、あるビデオを見てほしいというのがありまして、そのビデオを見てみたんですけども、そしたらすごい人だなと思って、それで
全く面識がなかったんだけども、佐藤さんが、なんかこういう今やってる ICT でっていうことをやるためにどっかないかなって探してたんですかね。
今から思うとそうかも分かりませんが、その時は彼は大学とつながりたいっていう、
なるほど。
で、ガイアの夜明けでしたね、見たのね。
久々が紹介された、
すごい人だなと思って、いろいろやり取りしたら、大学とつながりたいんだけど、ある大学といいとこまで行ったけどダメだったって言って、でまともに相手してくれたのが私だっていう言われて、と思って、
でも杉山には先生いっぱいいらっしゃるんだけど、その中でも中島先生が選ばれたってことですね。
というのはですね、佐藤さんと一人学生が、卒業生が友達になってまして、でそれで多分佐藤さんが僕を引っ掛けたと思うんですけど、
いい先生いるよって多分そのお友達から聞いて、
それは
分
かりませんけどね。それで、彼女は僕よく知ってますんで、でその時友達になると思ったんですけどね、
で話を聞いているうちに、これはで3月ですので、先生はその当時、今名誉教授ということですが、現役で教授だったんですね、で辞めるタイミング、
そうですでもう辞めるんだけどって思った
で向井先生に
それでも彼が食いついてきて、じゃあ一度会おうということで、僕行きますって言ったんですけど、その時は向井先生を連れて行こうと思ったんですけどね、連れて行こうと思って、若い先生連れて一緒に行くよって言ったら、彼がいや僕が学校に行きたいって言うんですよ、とか思って、すごい人だなと思って、で向井先生にセッティングしていただいて、最初にお会いしたんですよね、学校に。
その時はまだ山川さんはいない。
はい、まだいなかったです。
入学もしてない
、入学もしなかったですね。
で、このサークルももちろんできてない、
はい、
で初めはじゃあ向井先生と中島先生であって、 向井先生は中島先生から声掛けされてどんな感じでした？
そうですね、まあ、その佐藤さんという方はそのウェブ等で調べてどんな方かというのは存じ上げてたんですけども、まあ、その当時まあその障害者支援とかっていうことは頭に全くなくってですね、とりあえずまあお会いしてみましょうぐらいの軽い気持ちでお会いしたんですけども、でまあ、佐藤さんの熱量があまりにもすごいものですから杉山と一緒に何か活動しましょうという話になって、それでまあ学生と一緒にサークルをという流れになったんですけども、
学校自体はバリアフリーなんですか？
まあ、完璧にはないですけど、それ障害者の方も通学されますので、なんとか車椅子でキャンパス内移動できるようにはなってます、はい、
なるほど、はい、でも佐藤さんと知り合ったことでちょっと目線も変わりますよね。
そうですね、うん、
ここ危ないんじゃないかとか、
大学でその福祉向けの学部とかはないもんですから、我々も文化情報学部って本当情報とか、そういった専門してて、山川さんも国際コミュニケーション学部っていう学部にいまして、もともと専門外なんですよね、はい、そういう中でスタートしたということになります、
で会ってじゃあ何ができるかなっていうところから始まって、でこのサークルをじゃあ立ち上げようってなったのはそれからすぐですか？
そうですね、
すぐですねそこに行き着きましたね、結局、
山川さん入った時にはもうあった？
はい、最初にその佐藤さんと学生でお会いしてみないかっていうお話が、学校の中で上がっていて、
入学後です
ね、入学後です、はい、でそこで私も少し興味があったので、そこではまだクラブサークルになるっていうお話は全くなくて、ただその佐藤さんと会ってお話をしてみたいっていうので行って、
それはだから学部の垣根を越えて、はい、広く呼びかけがあったんですね、
はいはい、でそこで佐藤さんのお話、私ももともとそのお会いする前から知っていたので、
佐藤さんのことをね、は
い、なのでそのお話聞いてみたいと思って、そのお話聞きに行ったら、ちょうどサークルを設立したいっていうお話だったので、そこで私もやってみようって思って、
それ何人ぐらいでした？最初
は3人でしたね。
3人で立ち上げたってことですね、はい、じゃあ1年生とあとは、
4年生2人ですかね、
はい、じゃあ4年生2人と1年生だから2年生と3年生はいなくて、
はい、そうですね、
だからもう部長なんだ。
そうです ね、
ね、はい、もう4年生の先輩が卒業されてしまうので、
はい、その後にまあ2年生や3年生も入ってはきているんですけども、はい、まあ、彼女が、はい、スタートアップのメンバーだったということもあって、
でじゃあ集まってサークルを作りましょうってなって、はい、でどんなことをやるかっていうことはもう決まってたんですか？
特には決まってない、まあ、ICT を活用してということで、まあ、佐藤さん自身がもう指をこうちょっと親指がちょっと動くぐらいですの で、うん、で佐藤さんの方からこんなことしてもらえないだろうかっていうふうな提案がありまして、じゃあやってみようということで、まあ、どちらかというとやってる感じですよね。で
こんなことっていうのはどんなことだったんですか？
そうですね、最初に8月に、織姫や愛という視線入力装置を使う体験会を、まあ、やりましょうということになって、で大学の方に実際佐藤さんのお知り合いの障害児の方が、来ていただきまして、で、まあ、学生や我々で、こんなことがこういう装置を使うとこんなことができるんですよという、まあ、体験会をやったのが一番最初になります。
目のこう位置で言葉に変換していくっていうのを、文字に変換していくんですよね。
目の位置というかこう表がありましてね、文字を示す表がありまして、それを見つめてこう瞬きする。
これなんかすごい難しいんですよね、この見つめるこうなんていうのかな、時間とか、
その頭がこう揺れたりしたら
ダメですもんね、
認識しにくい。
そうですね、はい、
これでも実際やってみてみて、すごいな、
はい、実際に本当にやってみて、こう私たち健常者は本当に普通に首も目もちゃんと自由に動く、それが逆にその注視するときに視線入力のなんかこうちょっとでも動くと邪魔になってしまったり、本当にその 実際にその障害児の方に試していただいた時とかも、うん、その首が少しでも動いちゃうと視線入力が全然できなくなってしまうので、うん、本当にそのこう一つの機器でも、うん、あのなんだろう会う人と会わ、会う障害と会わない障害、本当に同じ障害でも全然会う人と会わない人がいるので、あ、もっとそのなんだろう方法アプローチの仕方を考えなきゃいけないんだなってその時に
感じました。しっかりした1年生ですね。
ありがとうございます。ね、
確かに表現っていうのは多分人によって違うけど、うん、みんなどんなこれ私すごく思うことはどんなに障害が重くても、うん、何にも分かってないなって見えてもみんなちゃんと分かってるというかね、うん、
はい、
いろいろ考えてて思ってるのでそれをどうしたらこう引き出せるかっていうとこですよね、うん、
はい、
うん、もう久々みたいにバーッと喋る喋る人はねいいけど、う
ん、佐藤さんもでも昨年ちょっと体調崩された時に、ね、まあ、声が出ない苦しさっていうのを、うん、存分に味わったといいますか、うん、体験されたらしくってそのこともあってこのサークルにつながってるんだと思います、
なるほど、はい、あの時私も病院行きましたけどどうなることだ、ね、もう本当に奇跡の復活のような感じで、はい、そうだ、あの林京香ちゃんとか、
はい、
ね、
はい、
言ってましたよね、はい、見ました、はい、映像で、そう、京香ちゃんも何回もお会いしてますけど、うん、いいご一家です、
本当にそう思います、
あの両親のね、
う
ん、
そうですね、
すがしさというか ね、
ね、
う
ん、でどんなとこにも行っちゃうっていう、ね、うん、すごいなと思いますね、
うん、いい顔されてる
ん、うん、で多分やっぱり京香ちゃんもそうだと思うけど、うん、思いが伝わるとすごい嬉しいんですよね、うん、なかなか言ってることが伝わらないっていうのが辛いというかね、
そうですね、
もどかしいからその子その子に会うことをっていう、それはすごく勉強したことなんですね、
はい、
で難しいなって感じてることとかありますか？
そうですね、まだその試した機器が、うん、その織姫も含めて2つしかなくて、うん、でそれもまだやっぱり視線入力なので、うん、やはりそれぞれの障害に合わせたそれぞれの人に合わせたアプローチの仕方がもうちょっとその紹介できるように、うん、私たち学生ももっとその佐藤さんだけに頼らないでその機器とかの勉強をして、うん、あ、きっとその学生さんその障害児の方とかに紹介するときに、うん、あ、もしかしたらこういうのが合うかもしれないっていう風にもっとこう積極的に提案できるようになりたいなって、うん、なるほどね、そこがまだやっぱり私は特にその ICT の機器とか全然専門じゃなくて全然わからなかったので、うんうん、だやっぱりそこを学習しなきゃいけないな、うん、難しいなって思うところでした、う
ん、なるほど、 ICT っていうのは何の略なんですかね？
インフォメーションコミュニケーションテクノロジーですね、
は
い、なるほど、情報通信技術っていうこと
です、はい、だからある意味広い、
そうです
ね、以前は IT って言葉の方がよく使われてたんですけども、そこにまあこうしあのコミュニケーション通信の
単語も入って
最近は ICT
という
言葉をよく使います、
結構ね支援学校とかで、まあ、特に知的の支援学校とかだと、こう 音で聞くと忘れちゃうけど視覚から入りやすいっていうと、結構ね学校によっては先生がスマホをぶら下げてて、絵カードがここに入っていて、でそれで次はこれだよっていうのをね、でうち娘も支援学校だったんですけど、時間割とかも全部こう写真があって文字が、例えば給食だったら給食の写真があって給食って書いてあって、体育だと体育館の絵があって体育って書いてあったりして、やっぱ視覚ってすごいですよね、
はい、
なんかこんな分厚いカードをいっぱい持っていくとこんな分厚くなっちゃうので、これがやっぱり スマホとかタブレットに入ってるって、それもまあ ICT ですもんね、
もちろん、はい、
そうだね、だからそういう意味では考えてみるといろいろありますよね、
そうですね、
うん、ね、で実際にじゃあそれまでは障害のある人と例えば話をしたりとか、遊んだとか、そういう経験っていうのは 皆さんどうだったんですか、生徒さんでいたとか。
あ、生徒さんがちょっといるぐらいですね。学生さんが
車椅子の、
そうですね、
子供の頃とか振り返って。
私はあの小学校の時に、障害児の同い年の障害児の子がたまたま一人同じ学年にいて、その子と何かしらの縁で仲良くなって遊んでたことがあったので、
知的障害ですか、
その子は確か身体の方で、でその他にも私結構身の回り親戚とかに学習障害の子がいるので、その結構なんだろう、障害に対する変な思い込みとか、なんかなんだろう、こう一緒に遊ぶのにはちょっと私じゃダメかなとか、敷居が高いなとかっていうのはあんまり
なかった、
はい、小さい頃から。
あ、だって、はい、会いたいって手挙げたんですもんね、
はい、
久々にね、
はい、
へー、すごいですね、頼もしいですね。
へー、で僕の場合はね、友人が交通事故で、あの阪神人なんですね、
それ仲良かったお友達が、そう、
親友ですけどね、社長やってましたけど、でその事故を起こして、からも会社閉じましたけど、
だから本当にあるんですよね、こう、いきなり事故でとか病気でって、だからそう思うと自分も分かんないですしね、
でその時に彼はコンピューターで、あのスタンドの会計やってた、やってあげたり、なんかパソコン使ってやってましたね。
今思うとじゃあ、久本さんと出会ってちょっと思い出したというか、
というかね、私は昔は、ね、会社に20年間勤めたことあるんですけど、
そうなんですか、
はいはい、でその時に、まあ、パソコンと出会って、で女性に男性と対等にやれる仕事が出てきたなと思ったんですけどね、でそれがあって、まあ、杉山に来た時に、パソコン面白いという講座、あの 4年間かな、8回やったことがあるんですけど、でやっぱりパソコンというのは、まあ、その時も思ったんですけど、障害者にすごく、あの仕事できるチャンスがあるなとは思ってたんですけどね、
だって久本さんだってこれでみんなとつながったっていうかね、このやはりこういうツールがなかったら、ね、世界が多分こんなに広がらないかな、まあ、アクティブな方ですけど、ね、広がらないかなっていう気がしますから ね、はい、ね、
そういう点であのコンピューターっていうのは、あの弱者、あの高齢者に関係なくやっぱり食いつけば ね、
そうですね、
絶対自分のためになりますよね。
例えば視覚障害でもこう耳で案内してくれたりとか、あの拡大にももちろんできますし、いろんな意味で、ね、いいですよね、で今エールテックは何人なんですか、生徒さんは。
今は6人です。
6人でその4年生はじゃあもう卒業ですもんね、
はい、はい、なので4人になります
ね。先輩たちはでもこれからも関わってくれるのかな。
はい、関わってくれるって、はい、
言ってました、
言ってました。
よかったですね。でもこれから、まあ、あの年度が変わって、新入生を勧誘したりするんですか。
はい、ちょっと今その計画を練ってます
ね。やっぱりちょっと増やしていきたいですね。
そうですね、そのサークルとして認められるのが6人、5人ですね、5人が、その人数として限度なので、せめてそこまでは。
あ、今はでも一応学校が認めた公認のサークル、
はい、
6人ね、
はい、
はい、
ですね。はい、先生が入っていってるから、そうですね、はい、これじゃあ人数切っちゃうと難しいんですか。
そうですね、もう一度4月に申請をし直す形になるので、そこでまあ5人いないと、まあ、サークルが、まあ、一旦、はい、
じゃああと1人は必ず、はい、
はい、ね、ちょっと頑張ろうと思ってます。
これ名誉教授のあの一言でっていうわけにいかないんですか？
一人リザーブしてますから大丈夫です。
あ、そうなん、もう入りそうな人が、
はいはい、一応入ってくれるっていう学生が今2年生で今度3年生になる学生2人以上話はついてるので、
じゃあ大丈夫、
はい、それでは大丈夫ですけど、やはりあのもうちょっと増やしていきたいので、うもう山川さんに頑張ってもらって、
そうですね、この明るさで
頑張ります、は
い、だってあのやっぱり久保さんもそうだけど、うん、さっき言われたけどいろんな障害の人がいるので、うん、やっぱりいろんなアプローチが、ね、
そうですね、はい、うん、でやはりその私たちも結構まだサークルを始めて1年ようやく経ったところなので、うんうん、その結構佐藤さんに頼ってしまう部分、うん、佐藤さん の, その知ってる知恵をお借りする部分が多かったので、うんうん、これからはもうちょっとその学生でしっかり自分たちで積極的にできるようにしたいなって思ってます。
すごいですね、佐藤さん。はい、
あ、我々はちょっと顧問やってるっていうこともあって、その視線入力とか情報工学とかそれ多分ちょっと前に出ちゃってるんですけど、もっと本当に気を下げたくてですね、あの本当に障害児の方とまあ少し話をして友達になるっていう、そういうような活動の方にもう少し
なるほど、ね、あの
シフトしていきたいなというふうにも考えてるんですけど、
じゃあ障害者支援 ICT サークルではあるけど、まあ、障害者支援サークルってことですよね、はい、なるほどね、佐藤さんってでもどんな風にアドバイスしてくれたり、さっき知恵を貸してくれるって。
そうですね、本当にその視線入力の機器のお話をいただいたのも佐藤さんからだったので、うん、
それまで知らなかった、
はい、私は本当にその機器もうなんだろう、コンピューターとかって聞くと、うん、頭が痛くなるレベルで本当に何も知らなかったので
先生方お得意分野ね。
そうなんです
よそうなんです。だからなので先生からの知恵も借りつつ、佐藤さんからの知恵も借りつつなので、うん、その学生だけでもっとそういう機器とかの使い方とか、うん、支援の仕方、うん、どういうふうに紹介するかとかを、うん、もう少しこう練ってちゃんと、うん、活動できるようになりたいなって思ってます。
え、サークルだから学校で勉強してるわけじゃないですか、
はい、
でサークルっていうのはそれ以外の時間のことだから、はい、結構忙しいですね。じゃあ
そうですね、なかなかやっぱりこう、ね、みんなで集まれないことも多いので、うん、こう例えばこの機器の説明をみんなでやろうって言っても、うん、やっぱり集まる人がバラバラだったりとかするので、うん、その知識の付き具合もやっぱりバラバラ、うん、学生ごとその部員だけでもバラバラになってしまうので、うん、もう少しそういうところもちゃんと練っていかないとなっていう課題がもう本当山積みですね。
すごい、杉山さん、こう真面目なこういうはるかさんみたいな生徒さん多いんですか？やっぱり
結構多いですよ。
ね
え、いい生徒いっぱいいます。
頼もしい学生が多いです。
なんかね、あの昔本当にだいぶ前ですけど、うん、杉山金城淑徳とこう演劇の授業で、はい、まあ、先生知り合いの先生が非常勤講師をされてて、うん、まあ、プロの役者さんがこういう戯曲を読むとこうなるよってことに言ったことがあるんですけど、うん、もうすごい派手派手系の綺麗なもう年はずいぶん私より若いのに綺麗なお姉さんがいっぱいで、ちょっとなんかあのつまらなさそうにしてたりとかねなんかお菓子食べてたり、そういう子もいたんですけど、今違いますね。
いや、そういう子もいないことはないですけど、うん、いなくないですけど、あの結構いい子がいますね。
ねえ、
うん、あの男顔負けの子もいますね。
はあ、うん、すごいですね。やっぱり皆さん、あのこういう、まあ、これからですけどね、サークルが立ち上がったばっかりなので、うん、もしかしたら福祉の世界に興味を持ってそういう道に行きたいなって思う子も出てくるかもしれませんね。
きっといると思います、
ね、え、山川さんは？
私も実際にちょっと、あ、こういう道もなんだろう、こういう、あ、こういうふうに支援することでこんなに得られるものがあるんだなって思うところがこのサークルに入って本当にあるので、
もともとは何になりたかったんですか？
あ、将来の夢は本当に決まってないんですけど、うん、留学、うん、海外に一度行ったことがあって、その時に、あ、こういろんな人の考え方を知りたい、文化を知りたいっていう、はい、こう考えがあって、うん、でその中でこう障害者の方の考えとかも、こうやってサークルで知ることができて、あ、なんかこう外国人とかその世界だけじゃない、日本の中でもこういういろんなことが知れるんだなって最近本当に思います。
多様性ですね、はい、まあ、ダイバーシティ違いを受け止め合うってすごい大事ですね。頼もしいですね先生ね、先生方はこうどんな風にしていきたいですか、この先サークルを。
そうですね、うん、まあ、僕はやっぱり自分の専門性もまあ生かしていきたいなと思ってるんですけども、うん、先ほどのその視線入力装置市販のものもあるんですけども、まあ、それ以外にもっとあのトレーニング要素を含めて、はい、まあ、遊んでもらえるようなソフトを開発したいなと思ってまして、
先生開発を、
はい、
はあ、すごい
であの先日も、クイズゲーム、視線で回答を選ぶようなクイズゲームを作ってですね、うん、それを実際に遊んでもらったりということをしていますので、はい、そういったもの
すごい、はい、
そういったものも、まあ、できるだけたくさん開発して楽しんでもらって、そこからまあつなげてコミュニケーション上げていこうかなというふうには思ってます。
まあ、あの遊びから入るっていうのも ね、
そうです
ね、大事ですね、うん、はい、久保さんもあの歯磨き日和でしたっけ、アプリの開発を前されて、うん、携帯アプリ、それちょっとゲーム感ね、すごいですね。先生は、中島先生は。
私は、まあ、日本の社会っていうのは、どちらかというと障害者っていうと、健常者とこう区別するっていうか、ね、別世界みたいな感じ、学校でもそうですけど、障害者は障害者、健常者は健常者って、そういうので分かれてますよね。だからそうじゃなくて、やっぱり健常者も障害者も、あの同じあの場所におれるような、そんな風につなげていけたらいいなと思いますね。
そうですね、はいはい、どうしてもね、あの、はい、支援級とか、はいはい、支援学校とかあるので、はいはいはい、でももしかしたらあの、まあ、障害のある子たちってこう求めるものが、あの頭良くしようとかね、そういうことだけじゃないので、まあ、健常の子でもそうですけど、なので一緒の空間で学んでいくっていうのはなんか大事なことなのかなって、京香ちゃんの話を聞いててよく思いますね。
久山さんが面白く言ってるんですよね、
あ
の自分はあの歩けないけどどうもないって言うんですよね。そしたら健常者が空を飛べたいと思っても飛べないと同じだっていうふうに彼は言ってるんですよ、ね、すごいですよね。
すごいですね。
すごいです。
すごいですね。
本当にすごいですね。ね、なんかあのどうしてもないものねだりというかしてしまいますけど、そういう意味でなんかもう大学1年生からそういうこう、日本ね、久保さんと接して。いろんな学びがありますね、
はい、本当にいい機会をいただいたなって思ってます。こうやって佐藤さんと出会えたこともそうですし、その佐藤さんのもとに集まった部員全員とまたその出会えたことも、やっぱり同じ興味関心を抱く人たちとの会話ってやっぱりその深みがあるもの、やっぱり同じことを考えて同じことをしたいって思ってる人たちが集まってるので、本当にこういった機会をいただけて佐藤さんに本当に感謝してます。
そうですね、なんか障害って言葉を使っちゃうと誰にでもあるじゃないですか、自分の中にも苦手なこととかできないこととかあるので、はい、もうそれを障害って言ったらもしかしたら障害かなって思いますし、そうですね、だからそう思うとやっぱりいろんな人がいてこの社会が成り立ってるっていうふうに思うので、それをやっぱりね、あのこういうツールがあることで解消されればもう障害じゃないですし、はあ、それはとても大事なことですね、
はい
はあ、これからなんかこうやろうとしてることとかあるんですか、こう誰かに来てもらって。
まだ考え途中というか、まだ決まってはいないんですけど、とりあえずその部員を集めることが、
そうですね、
はい、で少しでも多くこの活動を知ってもらって、そのやっぱり興味を持ってもらえると、本当にきっと佐藤さんにとってもなんだろう、こういう障害のサポートの仕方があるよっていうのを私たちや佐藤さんから学んでいただいて、もっともっと何か良くなることがあると思うので、そういうふうに知っていただく活動もちゃんとやっていこうと思ってます、
はい、だからエールっていうのは応援っていう意味ですね、
はい、
テクノロジーで応援。
そうです。
そうです、ね、
彼の命名者。
いい命名ですよね。
ありがとうございます。
ね、 じゃあラジオを聞いてる皆さんにこれだけ言っときたかったって言い残したことないですか、言い忘れたこと。向井先生。
はい、そうですね、はい、私たちまだ始めて、1年しかまだ経過していませんけども、うん、今有志がどんどん集まってきていますし、この輪をどんどん広げていきたいと思ってます、はい、で、情報ツールっていうのが一つの鍵になるとは思っていますけども、はい、それに限らずですね、本当に友達を作る輪を作るという目的で、うん、杉山の学生はもちろんですけども、いろんな方とつながっていけたらなと思ってますので、はい、ぜひご協力をお願いしたいと思いま す、ね、
これエールテックで検索すれば、はい、ホームページは
エールテックと杉山2つキーワード入れてくれていただければ
はい、じゃあエールテック杉山女学園大学検索していただくと、出てきます、ホームページ出てきますからね、はい、ぜひ皆さん見ていただきたいと思います。そして中島先生は、は
い、皆さんと一緒にやっていきましょう。よろしくお願いいたします。
もう名誉教授になられてますが、もうずっとこう顧問としてね、ご協力をってことですね。
いや、もう向井先生にって思って
るぜひお願いします。そして山川さんは、
はい、本当にこういった機会をいただけて嬉しいなと思ってます。そしてそのもっとこのエールテックの活動をしていって、自分自身の成長とともに、そういったその障害者の方に支援がもっともっとできるように精進していきたいと思ってます。よろしくお願いします。
素晴らしいです。じゃあ久々さん聞いてるかもしれないので一言。
佐藤さん、本当にエールテック紹介していただいて、こうやってご支援いただけて本当に本当に感謝してます。これからもまだまだ拙いところはあると思いますが、よろしくお願いします。
素晴らしい。10代ですよね。10代です。素晴らしいです。はい、もうありがとうございました。ともみとともに、今日は杉山女学園大学障害者支援サークルエールテックの、山川遥さん、そして向井直人先生、中島豊志郎先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。